説教主と共に人の前に立つ鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今月はまたエレミア書を順に見ていきたいと思います。続きのところになりますね。ちょっとだけエレミア書の背景を振り返ってみると、ユダヤの人たちが住んでいる王国、途中でですね分裂してしまって北と南に分かれますね。北の方は少し早く滅びてしまいます。しかし南の方は少し残るんですけれども、今日出てくるこのゼデキヤという王様の時に、半分滅ぼされるって言ったらいいんですかね、バビロンという国が攻め寄せてきて、そして連れて行かれちゃうということが起こります。でその後、ゼデキヤ、さっき私何て言いましたっけ、ユアキムのつもりですね、ユアキムの時に1回目のやつが起きて、でゼデキヤ王の時にこれ最後ですね、本当に滅ぼされちゃって、でまた主たる人たちがほとんどバビロニアに連れてかれるっていう、そういう流れになっています。で今日出てくるのは一節のところで、ユダの王ヨシアの子ユヤキムの治世の始めだってそう書いてます。でこのユヤキム王が手前のね、半分滅びちゃうようなバビロンに連れていかれる、結構ひどい目に遭う王様になります。でこの王様はですね、11年間王位につくんですけれども、基本的には良くない王様ということですよね。どういう良くないかっていうと、神様に背くということです。神様に従わない、そして、今まで良くなかった王様と同じで、違う神々にいろんなものにより頼んじゃうし、神様が言うこと聞かないで、バビロンとも、神様の思惑と全然違う行動をとって結局やられちゃうって、そういう王様であったわけです。でこの王様の時代にエレミアが神様からメッセージを預かって、で人々に伝える、それが今日の内容になっています。で今日はですね、この中から特に、そのエレミアと、そしてそれを受け取るメッセージを受け取る人々とそれぞれの姿、ここに一緒に目を留めていきたいと思うんですね。特にですね、今ちょうど連休の半ばっていうか、いわゆるゴールデンウィークの中入ってまして、いろんな人たちとね、会ったりとか、普段こう交わせない人と、会ったりする機会もあるかなと思いますので、そういう中で私たちが、イエス様の福音を委ねられているものとして、どういう思いでそこに行けばいいのかな、それも少し思い巡らしつつ今日のメッセージを受け取れたらいいかな、そういうふうに思います。じゃあ早速読んでいきましょう。ちょっと今日長めなので読むところも長くなっちゃうんですけれども、読める方ぜひ声出して一緒に読んでください。最初は1節から6節、ちょっと一気に長いんですけれども読んでみたいと思います。ね、開いている方はどうぞ一緒に読んでみてください。1から6いきます。せーの。ユダの王ヨシアの子ユヤキムの治世の始めに主からこの言葉がエレミアに臨んだ。主はこう言われる。主の神殿の庭に立って語れ。ユダの町々から礼拝のために主の神殿に来るすべての者に向かって語るように私が命じるこれらの言葉をすべて語れ。一言も減らしてはならない。彼らが聞いてそれぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの悪のゆえに下そうと考えている災いを思い直す。彼らに向かって言え。主はこう言われる。もしお前たちが私に聞き従わず、私が与えた律法に従って歩まず、産むことなく仕えた私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないならば、お前たちは聞き従わなかったが、私はこの神殿を白のようにし、この都を地上のすべての国々の呪いの的とする。はい、ありがとうございます。ちょっと途中間違えて読んじゃいました。使わしたでしたね。はい、今日読んだ箇所、この26章のところは構造としてはそんなにややこしいことはないです。エレミアが神殿の真ん中で人々の前に立ってメッセージを語った。それに対してリーダーの人たちは殺せっていう反応をして、でさらに集まってきた人々にエレミアが語ると間違ったこと言ってないじゃないかってちゃんと受け止められる、これだけのことなんですね。その中でいくつか注目したいところがありますので、そこを一緒に見ていきたいと思います。まずですね、エレミアが最初語ったことは、 悔い改めなさいということですね。これいつものメッセージですよ。もういよいよこれ国が滅びそうになってて、神様に従わない人々にもう一回立ち返りなさいって、これギリギリ最後のチャンス、今だったら神様は思い直してくれるよ、まあ、そういうわけですね。でもし思い直さないんだったら、てかまあやり直さないんだったら、この都は白みたいになっちゃう。この白っていうのは、まあ、あのエルサレムの都からは結構ね何十キロか北の方にある、町ですね。もともと神の箱も置かれていたところでしたけど、ペリシテ人に奪われたりして、まあ、今廃墟になっちゃう、まあ、そういうところですね、まあ、だから廃墟になっちゃうよって、まあ、そういうふうに伝えられたわけですね。で最初に注目したいのはその時の、まあ、状況って言ったらいいですかね。そこを最初目止めたいと思うんです。まず2節のところを見てみるとこういうふうに書いてありました。主はこう言われる、主の神殿の庭に立って語れ。まずエレミアが命じられたことは何だったかというと、神殿の庭で語りなさいということなんです。で庭って聞くと私たちはなんかのどかな感じがしてね、あの芝生が生えていてわーいとか言ってお花畑みたいなイメージありますけど、そういうことじゃなくて、神殿の庭っていうのは要は人々がいっぱい集まっているところってことです。めちゃくちゃたくさんの人たちがここに集まっているわけですね。だから言ってみれば人々のど真ん中に立って、もう全員が自分を注目している中で、あなたは私から、言いなさいって言われたことを言いなさい、メッセンジャーとして使わされた、このことが言われているわけです。しかもですね、主の神殿の庭っていうと一見エレミアのホームグラウンドのように見えますね。何しろ主の神殿ですから、そこには神様を信じる人たちが集まってきてんだろう、こう思うんですけれども、実際メッセージを聞いたリーダーの人たち、神殿のリーダーの人たちは殺したろかって思ったんです。それなぜかっていうと、まあそのね、神殿の人たちも、まあ、腐敗してしまってたからですよね。神様に従ってるふりをしながら全然神様の言うことを聞いてなかった、それが彼らの姿だったからです。だからエレミアはですね、一見ホームに見えるけど一番アウェイな人たちの中にたった一人立たされて、そこでものすごくアウェイなことを語らなきゃいけなかった、これがエレミアの立たされた状況だったということですね。もう自分にとっては敵対するような人たちに対して一番彼らが聞きたくないようなことを言わなきゃいけなかった、これがエレミアの置かれた状況だったということなんです。でも神様はそれをやれとエレミアに言ったということですね。で今日私たちは思い巡らしたいんですけれども、まあ、言ってみれば私たちも似たような状況にちょっとだけいるかなと思いますね。それはなぜかというと、私たち教会もイエス様の福音を委ねられている。一方で私たちの住んでいるこの社会はほとんどの人がそのことを知らない、まあ、敵対こそしないにしても、まあ、あんまり馴染みのない人たちが、いる、たくさんいる。決して私たちの信仰にとってホームグラウンドではないかもしれない、まあ、そういうところに置かれている、まあ、そう感じることも多いかもしれない、まあ、そう思うわけです。そう考えてみると、このエレミアの姿、全然ホームじゃないところにポンと置かれて、はい、私が言ったことを言いなさいって言われるこの姿は、まあ、少し私たちにも語られている、まあ、そういうメッセージかな、そういうふうに思うわけです。まあ、言ってみれば私たちへの招きでもあるエレミアに語られていることが、まあ、そういうふうに受け取りたいと思うんです。で実はこの厳しい命令はイエス様もですね、同じようなことをたくさん、おっしゃってるんですよね。まあ、例えば私が最初に連想したのは、これ開けなくて結構ですが、ルカの10章のところです。まあ、最近よく分かっちゃってますけれども、イエス様が平和の子を探しなさいって、そう言って、町々に弟子たちを使わすところですね。72人の弟子たちを2人ずつ組にして、さあ行きなさいって、そこで平和の子を探しなさいって、聞く気がある人たちを探して、そこで語るんだって、まあ、そういうふうに言われるわけですよね。でその時にイエス様はこんなことを言うんです。これ聞いてくだされば結構です。行きなさい、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。狼の群れに子羊を送り込んだ、どうなるかというと、これはね、 やめた方がいいですね、普通に考えた ら, だから食べられちゃいますもん、確実に。もうよっぽど、ね、お腹いっぱいで狼がいるんじゃなければ、もう確実にやられちゃうということだと思いますよね。普通だったらちょっとそれは、ね、厳しすぎるでしょうって思うようなことなんだけど、でもイエス様はあなたはそこに行きなさいって、あなた方は行きなさいってそう言われる、まあ、まさにエレミアに語られているのと同じようなことを言うわけです。でも今日エレミアに対して主が言っていることも、今日イエス様が私たちに言っていることも共通してるんですね。それ何かというと、ただ狼さんたちの中にぶち込むぞって言ってるんじゃなくて、私も共に行くということですよね。エレミアに対しても、主はこう言われるって言って、私が言うんだっていう。イエス様はさらに心強いですね。何かというと、私が共に行くっていうことを繰り返しおっしゃるわけですよ。例えばですね、これも同じルカの12章のところです。これも分けなくて結構ですが、こういうふうに言いますね。人々の前に連れて行かれて弁明しなきゃいけなくなったとしても、何をどう言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。こうイエス様は言われるわけですよね。私たちは自分の信仰をね、何か表明しなければいけない、あ、ドキドキするな、大丈夫かな、でも聖霊が語ってくださる、こう言います。あるいはついこの間お話しました復活の後の出来事ですね。復活の後で弟子たちのところにイエス様やってきます。その時にイエス様は最初何て言うかというと、シャロームって言うんですよね。平和があなた方にあるようにって言います。でも弟子たちは平和ないんですよ。だって自分たちも狙われるかもって思ってるから、いつ殺されるか、いつやられるかってずっと思ってる。外出たらいつ捕まるか分かんない。ところがイエス様は平和があるようにって言って、私はあなたたちを使わしますって言うんですよね。神様しょっちゅう私たちまず使わすんですよ。まず使わすのがイエス様なんですよね。でみんな怖がってるのに、なんで使わすのか。その時イエス様はどうしたかっていうと、息を吹きかけながら聖霊を受けなさいって言うんですよね。息と風と、ね、霊と、全部ヘブライ語だとね、同じ言葉ですね、まあ、つまりそれはちょっとこうかけてニュアンスをね、表して言ってるわけです。つまりあなた方と共に私が行くって言ってるんですよ。聖霊はイエス様の霊ですから、皆さんのうちにもう聖霊なる神様が住んでいます。イエス様を信じたその時から、そのイエス様が一緒にいてくださる。だから狼の群れの中でも大丈夫なんですよ。私たちは羊のようだけど、何しろイエス様一緒にいてくださるから大丈夫なんですよね。だから私と一緒にあなたは行きなさい、使わす、そうおっしゃってるんですよね。まあ、今日最初に覚えたいことは、私たちも決してね、ホームな状況の中にこの信仰を持つ者として置かれてるわけじゃないけれども、でもエレミアの時もイエス様がおっしゃることも同じ、私があなたと共にいるから、だからあなたは行って私を明かしなさい、メッセージを伝えなさい、このことをまず第一に受け取りたいと思います。でしかもですね、そのメッセージのことについてもここでエレミアに語られてますね。エレミアが語ってますね。私が命じるこれらの言葉をすべて語れ、一言も減らしてはならない。彼らが聞いてそれぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの悪のゆえに下そうと考えている災いを思い直す。こういうふうに言っています。語りなさいって言われたメッセージは、内容はね、まず厳しく感じますね、最初の時点では。なぜかっていうと、立ち返るだからですよ。君たちは間違ってるって、神様のもとに立ち返らなければいけないって、これもう絶対言わなきゃいけないんですよね。何しろだってそれが主軸にあるメッセージなので、これどうしても言わなきゃいけない。なんか言うのは嫌ですね。だって間違ってるって言わなきゃいけないんだもん。あなた方は立ち返らなきゃいけないって、なんでだよ、俺は全然間違ってねえよって言われたら、うーんってなるじゃないですか。まあ別に間違えてること言いたいんじゃないんだよなってなるわけですよね。でもそれ言いなさいって言われるわけです。でもですね、今読んだこのエレミアにね、託されているメッセージって、よくよく考えてみると、ものすごい神様の愛なんですよ。やっぱりなんでかっていうと、まず厳しいんですよ。このままじゃ滅びちゃうよ。でもそれ本当現実の話なんです。その上で何て言ってるかっていうと、立ち返るかもしんないから言ってあげなさいなんですよ。これ私しょっちゅう話してますし、エレミア書読んでるとよくわかることですけど、 とにかく神様は忍耐強くて憐れみ深いんですよ。どうしても私たちはこう予言書を読んでいると、もう神様怒ってんなっていうのが目につくんだけど、怒ってるんですよ。怒ってるっていうか、何とかしたいと思ってるんですよ。でずっとそればっかり言ってるなと思うけど、よく考えてくださいって、ずっとそのことを言ってるってすごくないですかって。大事なこと一回しか言わないからなっていう人が多い世の中ですよ。お前滅びるからな、あもうダメ滅びますって、そういうことはしないっていうことですよね。何回も何回もこのままではいけないんだよ、このままではいけないんだよ、このままではいけないんだよって言って、全部裏切られるんだけど、でもまだこのままではいけないんだよって神様はおっしゃるということですよね。今日のところもどうですか。さっき言った通り、ヨアキムはですね、まあ、前半戦のバビロニア捕囚の人ですよ。だからもう一旦ほぼほぼリセットぐらいやられる人ですよね。だけどもう彼のこの時点のところで神様は何て言ってるかというと、彼らが聞いて悪の道から立ち返るかもしれないって言ってるんです。でその後、私が傑作だなと思うのは5節のところですけど、産むことなく使わした私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないならば、お前たちは聞き従わなかったかって言ってるんですよね。聞き従わなかったんですよ。とにかくここまで全然言うことを聞かなかったんだけど、まだ言うんです。神様は最後までずっと言い続けるんですよね。まだ思い直すからな、まだ思い直すからなって。どうですか、これが厳しいですか、どうでしょうか。私はものすごく憐れみ深いと思います。どこまでも待つな、もういい加減諦めてもいいのに、ずっと待って何度も何度も言われる。許したいんですよね、神様はね。愛してるんですよね。許したいんですよ。これが憐れみ深いってことですよね。旧約聖書も新約聖書も一貫した神様の姿です。どこまでもとにかく許したいって、私たちを愛しているから、その姿を私たちは覚えたいと思うんですよね。そのためにはどうしても事実を伝えなければいけない、立ち返らなければいけないんだよ。イエス様もその働きを始める最初に、これ負けなくて結構ですが、マルコの最初1章15節で何て言うかというと、悔い改めて福音を信じなさいって言うんですよね。福音なんですよ、良い知らせなんです。あなたは愛されている、あなたは許されているって、これが福音なんです。でも悔い改めないことにはそれ分かんないから受け取れないんですよね。どうしてもそのことを伝えなければいけないって。本当はね、神様は大甘なんですよ。ただ向き直るだけで許すって。でも私たちは自分のことそのまんまでね、全然悔い改めたくない悔い改めたくないけど許されたいっていう、まあ、そういう思いがどこか出てきちゃうって。でもそうじゃないんだって、悔い改めるときに私たちはそれを受け取る、それ本当に神様の憐れみなんだということ、このことを覚えたいと思います。ですから私たちはこの神様と思いを一つにして、このメッセージを分かち合うものになっていきたい。もちろん自分が受け取るのはね、最初のことですけれども、私たち自身受け取ってまたそれを分かち合うものになりたい、このことを思い巡らしたいと思います。これ一つ目のポイントです。次行きましょう。今度はですね、11節から15節のところを読みたいと思います。11から15、またちょっと長くてすいませんが、11から15を一気に読んでみましょう。では行きます。せーの。祭司と預言者たちは高官たちと民のすべての者に向かって言った。この人の罪は死に当たります。彼はあなた方自身が聞かれたようにこの都に敵対する予言をしました。エレミアは高官たちと民のすべての者に向かって言った。主が私を使わされ、お前たちが聞いたすべての言葉をこの神殿とこの都に対して予言させられたのだ。今こそお前たちは自分の道と行いを正し、お前たちの神主の声に聞き従わねばならない。主はこのように告げられた災いを思い直されるかもしれない。私はお前たちの手中にある。お前たちの目に正しく良いと思われることをするがよい。ただよく覚えておくがよい。私を殺せばお前たち自身とこの都とその住民の上に無実の者の血を流した罪を招くということ。確かに主が私を使わし、これらのすべての言葉をお前たちの耳に告げさせられたのだから。 はい、ありがとうございます。先ほど の、まあ、そのエレミアのメッセージを聞いて、リーダーの人たちですよね、その神殿のリーダーの人たちの反応はどうだったかというと、お前は死刑だって言い出したわけですよね。お前そんなこと言うんだったら死刑だぞっていうふうに言った。まあ、なんでかっていうと、この都がね滅びるって言ったから、それ敵対してるからダメだと、それ神様に敵対してんじゃないかって言って死刑だっていうふうに言い出したわけですよね。まあ、要は全然真剣に受け取らなかったどころか逆ギレしたということですよね。いわゆる逆ギレをしたというやつです。でそこで彼らはその場で、さらに人々を集めて裁判を始めるわけですよね。こいつが死刑になるべきだって言って裁判を始めちゃう。で注目したいのはですね、その、まあ、エレミアのことを彼らは責めたんですけれども、その後エレミアは、そこに集まってきた人たちにまた同じことを伝えたということですね。同じメッセージを伝えたわけです。いいですか、あなたたちは立ち返らなければいけませんということをはっきりと言った。いや立派ですね、すごいなと思います。でどういうことかっていうと、つまりですね、最初に言った人たちは聞く耳がなかったんです。全然聞く気なかった、だから死刑だって言い出したけど、そこに集まってきたまた別の人たちにエレミアはまた同じように語ったということですね。聞く耳がない人たち聞かなかったんだけど、次集まってきた人たちにまたエレミアは同じように語ったということです。聞く耳があるものは聞きなさい、これもイエス様も共通して語っているメッセージですね。聞く耳がある人に語るべきだということです。まあ、言い方変えれば聞くまで語るということだと思いますけれども、イエス様はそういうふうにおっしゃいます。私連想したのはですね、私の友人でもあり同じ宣教団体で働いている、ある先生が、まあ、その文字通りねルカの10章のところを実践しようと思って、教会がない町々村々に行ってピンポンってやって、すいません私クリスチャンなんですけどって言ってやるっていうやつをやってみた。でやった結果ですね、大体その結構多くの人は話は聞いてくれるんですけども、でもその伝えに行ってほんで話して早速信じるって人は大体2000件に1件だったっていうんですね。でこれどう思うでしょうかね。でその先生が、まあ、これ大変だって思ったんだけど、まあ、それをですね持って南アジア系のある国に行ってですね、その話を分かっちゃって、いや大変なんだよ、日本でやってみたんだけど2000件でね1人しかね聞いて信じてくれなかったって言ったら、その国の人からはすごいいっぱいいるなって言われたって言うんですよね。で私の国だったらもっと大変だし、お前ちょっと考えてみろって、イスラム圏の、別にイスラムの人たちをバカにしてるわけじゃないですけど、イスラム圏のね国に行ったら桁が全然違うぞって言われたって言うんですよね。何万の人たちに言って1人いたらいい方じゃないかって言ったんです。2000人に話して1人信じるんだったらすごいじゃないかって、じゃあ2000人に話したらいいじゃんって言われたって言うんですよね。で、まあ、グーの根も出なくてそのまますごすご帰ってきたって言ってましたけど、そうだなって思ったって言ってました。で、確かに聞く耳がある人はいるっていうことなんですよね。聞く耳があってそれを求めている人たちはあるということ、これがとても大事なことだと思います。まあ、実際は、まあ、その知らん人のところに行って、ね、ピンポンピンポンやってそれぐらいだと思いますけれども、まあ、皆さんの関わりのある神様が備えて置かれた人たちはもっと全然比率は違うと思います。もっともっと、たくさんの平和の子たちがいると思うんですよね。まあ、その人たちに、分かち合いなさい、聞く耳がある人に分かち合いなさい、聞く耳がある人が見つかるまで分かっちゃったらいいんですよって、まあ、そのことを語られていると思うんですね。また、13節14節のところを見てみると、エレミアはですね、最初の人たち全然聞く気なかったから、次集まってきた人たちに聞いて、で何言ってるかっていうと、選びなさいって選択を迫っているんですよね。選びなさいっていうことを彼は伝えているわけです。で選んだ場合の結果も伝えている、まあ、ここもとても大事だと思うんですね。私たちがイエス様の福音を分かち合う、証しをする、まあ、その時にいろんな反応が出ます。大きく分けて2つです。1つは信じない、何言ってんだっていう反応も出る。でももう1つは信じるなんですよね。ああそうなんだ、すごい話だな、それいい話だな、信じるっていう人もあるんですよ。でそのどっちかの選択でそれぞれ起こる出来事は違うってことですよね。受け取れば 思い直すし、なんだったらあなたは許される、永遠の命を受ける、受け取らないんだったら滅びるって、まあ、すごいシンプルなことなんです。でもそれね、言う人いないと選ぶことすら許されないんですよね、その人たちはね。でエレミアがやってることは何かっていうと、伝えて、で選ぶことは委ねてるわけですよ。私の命すらお前たちの手中にあるって、さあどっちにするか決めろってエレミアは言ってるわけですよね。ただ結果はこうだから、それは言ったからなっていうわけです。これ神様もね、イエス様も伝えるとき、いつもやっぱり一貫して同じようにされますね。私たちは福音を伝えます。でも受け取った人がそれをどうするかはその人の問題ですね。だから伝えるところまでが私たちの働き、まあ、もちろんね、励ましてあげたりとか、その人のために祈ってあげたりとか、私たち自身がふさわしく行動すること大事なんですけれども、でも選ぶというのはその人に委ねられているということです。私たちが福音を伝えるときに、私たちはですね、イエス様に愛されているって本当にありがたいな、嬉しいなって、まあ、そう思うし、また周りの人々を愛していれば愛しているだけ、ぜひこれを受け取ってほしいなって思うし、受け取られなかったらがっかりするし、辛いっていうところがある、まあ、でも伝えるところまでが私たちの責任なんだということはちゃんと、わきまえ知る必要があるということなんですよね。で受け取るかどうかは、その人の問題であって、そしてそれが、受け取られなかったとしても、それはあなたが拒絶されているのではなくて、イエス様の福音が拒絶されているだけの話だということですね、まあ、だけだっていうのはちょっとおかしいけども、そういうことだということです、まあ、ですから、まあ、ちょっと話長くなっちゃいましたけども、言いたいことはあなたは聞く耳がある人に伝えなさいって、そのことですよね。これが私たちに委ねられた働きだということです。まあ、ぜひ平和の子を探してみてください。聞く耳があって、そしてそれを求めていて、そして、あなたと共に立ち上がってくれる人、まあ、その人を見つけて伝えたいと思います。さあ最後いきましょう。16節をご一緒に読みたいと思います。16節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。高官たちと民のすべてのものは祭司と預言者たちに向かって言った。この人には死にあたる罪はない。彼は我々の神主の名によって語ったのだ。はい、まずエレミアはですね、結果どうなったかっていうと、守られたんですよね。後から集まってきた人たちはちゃんと聞いてくれたんですね。で、別におかしくないじゃないかってこの人が言ってることはいいじゃないかっていうふうに言うわけです。で、思い出せよって、ヒゼキヤ王の時もね、ミカ、預言者ミカがね、言ったことを聞いたじゃないかって、逆に聞かなかったらひどいことになるじゃないかって、まあ、そのことを言うわけですね。だから彼らはね、いい反応をしたということです。ただこの26章のなかなか胸に刺さるところは何かというと、続くね、今日は読んでない20節からのところです。同じようにエレミアと同じように語っていたウリアという預言者は迫害されて殺されてしまったということなんですよね。でもエレミアは守られたけど、ウリアは同じようなことを言ってたけどやられちゃったということなんです。で、私はですね、このエレミアもウリアも合わせてやっぱりイエス様と同じような姿だなって、そういうふうに思ったんですね。イエス様も、まあ、そうでしたね、イエス様が語ることに、腹を立てる人たちが、そして妬む人たちが殺せって言った、まあ、一方で面白いのは、その人たちが殺すぞって決めた後でポンテオピラトのもとにね、イエス様連れて行かれる。ポンテオピラトの反応どうだったかっていうと、はっきり書いてありますよね。この男は死刑に当たるようなことは何もしていないっていうわけですよ。ピラトの目から見たら、別にこの人がやってることで正しいことしかないじゃんって、おかしくないじゃんって、何だったら異邦人であるピラトが言ったということですよね。で、言いたいことは何かというと、まあ、私たちは、このエレミアと同じようにイエス様に使わされて、そこでイエス様が言われた通り、この福音を分かち合うと、イエス様と同じようにいい反応もあれば悪い反応もあるってことなんですね。で、逆に言うと、その時に一番私たちはイエス様と同じようになるということです。イエス様と同じ体験を私たちもその時するのだということですね。私たちがね、福音分かち合わないと特に何も起こらないので、何も起こらないです。 でも福音を分かっちゃうと必ず反応が出ます。それは喜ぶ人と嫌がる人と出ます。分かっちゃわないときは、ね、何も起こらないですから、何も起こらないです。文字通り何も起こらないです。分かっちゃったときだけ反応が起こるんですね。でそのときに私たちはイエス様と同じ体験をします。それは、悲しいことも嬉しいこともあるということなんですよね。イエス様も私についてきたいものは自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい、こういうふうに言っていますね。まあ、この自分を捨てっていうのはもうお前考えるのやめろって言ってるわけじゃないですよ。私たちは自分自身の意思でイエス様に従っていくんですけれども、でもこの使命を十字架を追ってですよね。イエス様の十字架はイエス様の使命です。このことを私たちが追っていくときにイエス様と同じように私たちもその後を踏んでいくことになるのだということですね。ですから私たちは、恐れずにイエス様のことを伝えたい、分かち合いたいと思います。その時に本当に私たちはイエス様を体験していくのだ、ぜひそれを一緒に味わっていきたいと思います。最初にも言いましたけれども、この連休の時期はいろんなね、普段会わない人たちとも会う機会があると思います。ですからその時に祈りつつ、ぜひイエス様に使わされているものとして分かち合えるところを分かち合ってみたいと思いますね。その時にどっちの反応が来てもよかったですね。今日分かりましたから、お、私イエス様を味わってるってぜひ体験してほしいなというふうに思います。さあ、ではしばらく祈る時間を持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に応答して祈ってください。また今語られたこと、そしてそうじゃないものに関しても今促されていることや感じていることがあったら自由にぜひ祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちと共にいてくださること、その約束をしてくださったこと、本当に感謝します。私たちはこの連休もそうですし、また日々の歩みの中でいろんな人たちと接する機会を与えられています。その中ではなかなかいい感じであなたのことを受け止めてくれない人も確かにあるので、私たちは恐れを抱くこともありますが、今日もう一度エレミアの姿を通して、またイエス様の姿を通して、あなたから促しと勇気を与えられました。どうぞ私たち使わされたところで、あなたの福音を、イエス様の愛を分かち合うものとならせてください。どうぞ私たちが受け取ったものを分かち合うことができますように。そしてどうぞどんな反応が来たとしても、イエス様のその歩みを一緒に体験できるように、そこにもあなたが豊かな祝福を与えてください。お願いいたします。どうぞ日々の暮らしの中であなたが共にいてください。そしてこの場所から共に立ち上がってくださるようにお願いいたします。信じて委ねます。皆さんの祈りに合わせて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。